なんかよくコーディングしやすいデザインってどんなデザインですかみたいな、たまにツイッターに上がってくるじゃないですか、
はいはい、
でもなんかコーディングしやすいっていう言い方にすごい気になってて、
こう
コーディングしやすいのではなくてコーディングに適したデザインなんじゃないかなと思って。
それイコールじゃないですか、
なんだろう、なんかニュアンス的にしやすいっていうとなんか、
あー意味が分かった、
シンプルな
要はあれでしょ、デザイナーの方がそっちにこう向けようとしなきゃいけないみたいな。
そうそうですそうですそうです、
それはしなく
て合わせてる感じが、
うん、そうですそうですそうです、
なるほどね、
はい、だからコーディングに適したというかもうウェブに適した作り方をしていただきたいなとは思うんですけど、なんか別に私にしやすくしなくていいですと思うんですよ。
あ、多分言いたいことすごい分かります。多分でもそれって、
はい、
その なんだろう、ウェブデザインのやり方だよね。なんだろう、自由にデザインされちゃうとごちゃごちゃになるじゃないですか。
自由。
だからウェブデザインってどういうものかっていうのをちゃんと理解した人がデザインしてくれないと、デザインデータがもう具体的に言うと、
はい、
例えば10箇所テキストがあって、
はい、
10箇所ともテキストの行間が違うとか行間がまちまちだとかされるとこっちとしてはおいおいって思うじゃないですか、
はい、
でもそれってその例えばこのウェブデザイン、あ、ウェブサイトにはテキストのパターン10個設けましょう、
うん、
だからその10個しか出てこないはずなんですよ、
はい、
ただその、今回ウェブサイトで 10パターンありますって最初に言ってくれたら実装やりやすいんですけど、
はい、
でもそもそもそういうデザインしないじゃないですか、そういう工程でデザインしないじゃないですか。
そうですね、
多分僕からしたらそういうデザインをしてほしいんですよ。このコンポーネント単位というかモジュール単位というか、
はい、
そういうのを最初に決めてデザインしてってほしいんですよ。例えばカラーもそうですよね。このサイトにはこの種類のカラーを使います、
はい、
それでスタートしてほしいんですよ、
はい、
もしくは途中からでもいいですよ。途中にこのカラーができましたらいいんですけど、うんうん、その例えば黒なのに黒が5種類あったらおかしいじゃないですか。だからその都度決めるなよって思うんですよ。
あってもいいけど、
そうあってもいいけど設定したのを覚えておいて、この黒をどっかでまた使おうってやればいいのに、
このページはこれみたいな、
そういう感覚でやられるから
そうです、
こことここのマージンはここみたいな、いやいやそれ出てきてないでしょ今までみたいな。
そうね、まあ、そういうのは適してる適してないって言えるかもしれない。
そう、それを前提にデザインしてくれたら多分なんだろう、実装もしやすいデータになるはずなんですけど、その場その場でデザインされちゃうと、そもそもそれは何だろう、実装者としては良くないんじゃないかなって思っちゃうよね。以上です。
マイページ初めてなんですね。
そうそうそうそう。なんかそのウェブデザインってこう作ったモジュールを配置していくようなイメージなんじゃないのって思っちゃうんですけどね、僕は。
でもならざるを得ない時もありますよね。ならざるを得ない時もありますよね、進め方とかで。
あー、進め方的にね、要はトップページだけまず先に作ってよとか、そういう話ってことですか。
そうですそうです。なんならトップページがまだなんかいいって言われてないのに仮想ページ行ってくれとか、
うんうんうん、
それで結局決めてた色もその通りにならなかったりとかでぐちゃぐちゃなったりとかいうのは、
なんかその僕もデザイナーじゃないんでちょっと分かんないですけど、多分例えばトップページから進めてくださいで、トップページのルールが決める手から作るんですよね、きっと。マージンルールこうだみたいな、でトップ OK 出ました、仮想ページ行ってくださいってなったら、多分そのトップで作ったマージンルールを仮想にも適用してほしいんですよ、僕からしたら。
はい、わかります。
なので、なんだろう、順番が全体ドーンスタートじゃなかったとしても、ルールだったりモジュールを決めつつ先進もうぜって思っちゃいます。 上です。
いやなんかトップページこれでそれで結局仮想を進めてるのにトップページまたもうちょっと直してくださいみたいになってわけわかんなくなったことはあります。
あ、多分あれじゃないですか、ちょっとトップページだからあれかもしれないですけど、イレギュラーかもしれないですけど、どっかに修正が入ったらそこに関連するところのルールが変更になったって感じじゃないですか、っていうふうに考えていただけると嬉しい気がするけど、その一箇所に、
ね、今はもうちょっと思います
ですよね。そう、多分なんだろう、全部つながってるみたいな感覚だった気がする、
なんかそういうのを多分あんま詳しくないですけどフィグバを使えばできますよね。一箇所変えれば全部変わるっていうのが、
多分フィグマはどう呼ばれてるか分かんないですけど、 X だとコンポーネントみたいな概念、
そうね、一箇所変えれば変わる、ね、
そうそのコンポーネントをどんどんページに配置していったらページができましたがいい気がするんです
よ。そういうハンドリングをディレクターがしろって、
あ、そもそもね、そもそも
ここ変えたらここも変わりますよ、いいですかみたいなコミュニケーションが発生すればデザイン破綻しないはずです
。確かに助かります、というディレクターさんだと。
結局ディレクターさんが悪いんですか？
全部ディレクターが悪いんです。
いや、それもあれじゃない？それが分かってないディレクターがいたらデザイナーからそういうふうにこういうふうに進めましょうって言わなきゃいけない気がしますけど。
じゃないと多分トップページここちょっとこうなりますって言われるだけですよ。そしたらまた新ルールが誕生します。
そう、新ルール、そう、その都度その都度ルールが追加されたったらもう波状する、
新ルール本当嫌だよね。
なんかコーディングしやすいっていうとちょっと喧嘩売ってる風にも聞こえるので、
なるほど、
なんかコーディングにテキスターに誰か変えてくれないかなと思って、喧嘩したいわけじゃなくて仲良くしたいだけなんですけど、デザイナーさんと、あ、そのチームのメンバーのテストみたいなのをしたいなと思ってて、この間そのスペースで話してて、いいですというのをしたらいいですよっていうの、どういう風にしたらいいかなっていうのを考えてて、
テストか。
でまあ、デザインはそのなんかネットにいろいろ出してくださってる方のやつをちょっとお借りしようかなと思ってて、
それあれなんですか、その今までの実績見せてだけじゃ足りないんですか？
そう、どういう状況でやったかっていうのも分からないじゃないですか。
それも一緒に聞くのはダメですか？なんかわざわざこうテストさせるって、そのテストさせないと分からない何かがあるってことですよね。
そうです、例えばそのできましたって出してここ修正してくださいってめちゃめちゃ修正して出来上がったものかもしれないじゃないですか、だからそもそものその人のレベルっていうのがわからない。
初回
を見たいみたいな、
初回出しでどのぐらいのクオリティで出てくるんだみたいな
そうです、そうです、
スピード詰め、
あ、なるほどなるほどなるほど。
だ、自由に今考えてるのはその一回自由にルールなしで自分のルールで好きにコーディングしてもらうのと、こっちのルールを決めてそれを出してそれでコーディングしてもらうのとやってもらおうかなと思ってて。
なるほどね。
ルール通りにできるかどうかとか、その自分ルールの時にどういうやり方をするのかっていうのもちょっと見たいな。なんかいろいろやっぱりその入りたいですみたいなお話をいただいてて、いろいろ見てて、いろいろ考えてて、
なんかもう結構お話来てるんですか、入りたいですみたいな。
そうです、何人か、いただいてて、最近は全然ないんですけど、そのちょっと前その募集してますみたいなの出た時に何人か。
いやあれですよね、そのどのレベルまで期待するかですよね。あまり言わない方がいいですね変な匂いしかしないいや、ぶっちゃけ多分一発で分かるんですよね。その分かんないです、今までの実績見せてくださいで の実績見たら多分高いは分かるよね。合格か不合格か分かる気がするんですけど。
あ、ポートフォリオで、
うん、で合格なんだけどすげえ合格なのかギリ合格なのかは微妙なところだったりするんですけど、合格か不合格かは多分一発で分かる気がするけど、その基準をどこにするかはチームによって違うんで、その30点を合格ラインにするのか、50点が合格ラインにするのかがちょっと違うから分かんないですけど、多分
それもあって
75点ぐらいを合格ラインにするんだったら多分一発で分かると思いますよ。
教えてください。
いやでもそれは多分
瀬戸さんの75点とさ、室さんの75点違うかもしれない、
あ、だから僕の75点教えてくださいってことでしょ、はい、いや多分結構きついと思いますよ。
厳しいってこと
ね。と思いますよ。その何だろう、ここまで言っていいのか分かんないですけど、その実装者だからってそのデザイン見ただけじゃ分かんないみたいなこと多分思うかもしれないですけど、そもそもそういう環境で働けてるかどうかってすごい重要だと思うんですよ。
そういう環境、
例えばよく分かんない中小企業のデザイナーもちょっとあまりスキルのないデザイナーがデザインしたものを実装しました、でも実装はすごいちゃんとしてますって、いやいやその環境にいること自体ちょっと僕からしたら NG じゃないって思っちゃうんですよ。だからちゃんとしたところで実績詰めてるんだったら、成果物としてその実装以外の部分のクオリティも高いところでやってるはずなんで、だからそこを基準にするかどうかはまた別の話になっちゃうんですけど、そこが僕からしたら基準になっちゃうんで、そういう意味で実績お願いしますで一発で分かる気がする。
なるほど、そういう
けどそこは厳しいってなって、どこまで下げるかによってどんどんグラデーションになっちゃうんで分かんなくなっちゃうんですけど、いわゆるなんかこうウェブサイト の紹介するサイト結構たくさんあるじゃないですか、
はい、
あそこに載るような作品と携わってるかどうかって結構重要だと思うんですよね、僕からしたら。
それめちゃくちゃレアじゃないですか。
めちゃくちゃレアになっちゃいます。ちょっとめちゃくちゃレアになっちゃうと、
それで言うと私でもないのでそれはちょっと言えないですね。
そうよね、そこを基準にしちゃうと確かに厳しいな、厳しいですね、厳しいです。でもそうなってくるとだんだんグラデーションになっちゃって境が分かんなくなる気がします。
そうなんですよ、なんかだから、難しいなと思って、一回ちょっとどうしようか悩んだ方がいたので、チームの皆さんにこの方どうですかって聞いたんですよ。その時にやっぱり結構いろんな意見が出たので、ああそういう考え方もあるのかと思いながら、機運をどこにするかっていうの難しいと思って。
でもそれあれですね、そもそもじゃあその室さんのチームをどうしていきたいかにもよっちゃいますよね。
どうしていきたいか、
例えばその本当にスキルの高い人たちを集めた集団にするのか、いやそうじゃなくて仕事はあるけどみんなでこうそれなりのクオリティを保つようなところに持っていこうとするチームなのか、それともこうなんだろう、もう実装は私たちに任せてくださいみたいな、クオリティも高いですみたいなとこに持っていくんだったら多分合格くらいの基準が変わってくる気がするんですけど、
そのクオリティが高いも難しいですよね。その受ける案件によってそう変わるじゃないですか。
そうそう、だからそれもある。受ける案件で求められてる実装レベルって違うんで、そこも多分大事ですよね。どういうとこと仕事が増えていくのか、そこまで求められてないところとの需要が大きくなるんだったら多分合格基準点低くなってくる 低くなっててもいいと思うんですけど、
なんか最低限私が例えば受けてる案件をお願いできるレベルは欲しいので、お願いして私と同じレベルが上がってくるレベルは欲しいなと思ってます。
あ、であればもう室さんの基準でいいんじゃないですか。多分自分と比較できるってことですよね、はい、私このぐらいできるから このぐらいはやってよっていう位置があるわけですよね。
そうです、そうです。
あ、であれば室さんの基準点、
それがなんかいざ行動を見てるとちょっと難しいなと、その判断がなんかだからその初行が分かんないから、完成形じゃなく完成形見てもそれをどれくらい誰がどう見てどう修正が入ってこう完成形になったのかっていうのも分からない、うん、例えば中間サイズを最初に上げた時は崩れてたから直してこう直してくださいって言われてやったものなのか、最初からしっかり崩れないように作ったものなのかでやっぱ違ってくるじゃないですか、うん、
いやでも確かにそれでテストするのはありはありだと思いますけど、そこまでして入りたくなるかどうかですよね。プラもう一個言うなら、
別に入りたくないならいいんじゃないですか。そうないと言わないので、
そう確か
に、うん、お遊びじゃないので
どうしたらいい、
コミュニティじゃないので、
そこでフィルターをかけれるか、
ふるいにはかけられ